2020年10月19日月曜日、時刻は午前7時35分になったところです。大阪は曇ってますね。朝からずっと曇ってます。今日一日曇りのようです。まあ明日には少し晴れるようですけれども、まあコロコロ変わるお天気のようで、まあ季節の変わり目ならではですね。まあ急に寒くなりましてね。昨日は慌ててちょっとウールのものを羽織りました。本当に、まあ、こう一気にやってきますから、ちょっとこういう時に、ね、風邪ひきやすいですから気をつけないといけませんね。さて、まあ、事業主のショートストーリーをお届けしてるんですけれども、まあ、よくお話してますが、日経の一番後ろに文化面にある私の履歴書、まあ、著名な方が、まあ、いろんな方書かれてますけれども、まあ、しみじみ本当に、まあ、一人のその履歴、人生の履歴書は、まあ、人との出会いの履歴だなというふうに、まあ、つくづく思いますね。まあ皆さんもそうでしょうし、まあ、私自身もそうで、まあ本当に、まあ、いろんな意味でなんていうんですかね、まあ、その自分自身をこう気づく、気づかせてもらう、あるいは、まあ、気づくことによってまた、まあ、他者あるいは世の中のことが少しずつ分かってくると。でその、まあ、自分自身を気づく中に自分でもまだ気づいてない、いろんなこう、そうですね、自分の関心の向くもの、まあ、それこそ本当に多様なものをやっぱり接するのが大事だっていうのは、まだ自分では気づいてないその自分の関心事みたいなものに気づくことができるっていう意味で、やっぱり多様なこう地に接するっていうことはやっぱり大事なんだなと思いますね。でもう本当に決定的な、そういった意味ではその地、自分自身のナレッジ、地、精神まあいろんな言い方ができると思いますけど、知性と感性、まあ、そういうものに、まあ、決定的なその少しじゃないですね、決定的なそのなんか働きかけをしていただいた方がおられましてね。まあ、1995年事務所を持って、まあ、その前回お話した経営者の方と1996年の秋頃に初めてお会いしてるんですけれども、その年のまた11月ぐらいでしょうかね、12月にもうなってましたかね、仕事、まあ、診断士の、まあ、知人を通して、その回り回って私のところに来たお話がありましたね、仕事の。まあ、それは日本でも有数 の、 その家電メーカーの研究所があるんですけれども、まあ、ああいうところはまあ大きな、まあ、研究所もいろんなプロジェクトが本当にあるようでして、でその中 の、 そのまあ情報系、まあ、先端的なまあそういうものを研究しているまあプロジェクトがありまして、まあ、そこで女性の外部のまあコンサルアシスタントを探しているということがあって、でそれをその直接受けた人がこう回り回って私のところにですね、打診があったんですよね。で、まあ、1996年って言えばやっぱ1995年のやっぱ、まあ、そういうこう、まあ、震災とかあって、とにかく世の中が大きくこう動き出し、まあ、バブル崩壊してですね、新しい、まあ、今のそういった意味では今の社会構造 の、 始まり、まあ、そのまだ初めの段階で混沌としてた時ですけれども、まあ、ある種混沌とした時の、一方でちょっとこう良い面っていうと、やっぱこれまでは絶対その採用しなかったとか、まあ、常識が覆されるような状況になってますので、多分そういう、まあね、その大企業がその外部の個人の事業所を、まあ、もう本当にそれも一人でやってるような 人と契約をするっていうようなことは多分もう ないと思うんですけれども、やっぱ社会がやっぱりなんかこれまでの価値観とか、まあ、構造がこう変わる中では、まあ、一旦何でもありっていうかもういろんなものがフラットになるというか、まあ、そういうことがやっぱ起こるんですよね。でまた修練されていくんですけれども、でまあその私を候補として挙げられたんですね。そしたら先方が会いたいということになりまして、でそれがその会いたいって言ってどこに行くのかなと思ったら、たまたまそのプロジェクトの人たちが参加しているある研究会がありまして、あの立命の先生方がやってる研究会で、それを、まあ、ちょうどその時ちょっと出先だったもんですから、出先からなんかえらいも京阪だから巡り巡って、なんか京阪なのなんかどっかであの研究室をやってるっていうと、もう交通の面が悪くて悪くって、もうたどり着いた時にはまあ研究会はスタートしてるし、あのもうこんなところまで来るのかなとかと思ってですね、ちょっともうこちらもうーんと思いながらまあ行ったんですけれども、でその時に、まあ、会いたいって言ってもそういうこの個別に何か話するんじゃなくて、まあ後々分かったんですけれども、やっぱパッと見たなんかそういうものを印象とかそういうものを見ようと思われたようなんですよね、そのプロジェクトリーダーとでその、 あのパートナーっていうかサブリーダーの方が中心になって、そのお二人がまあ探してたわけですけれども、でまあ研究会に参加して私も聞いて、で終わりに、まあ、履歴書だけは持ってきてほしいと言われて、で履歴書はもう手渡して、本当にそんなにお話しすることもなく終わって、まあ、帰ったんですけれども、思いがけずお願いしますということになりましてね、っていうっていうか、まあ、今で言えばと思ったんですけど、まあ、その時は意外とあそうですかみたいな感じで、多分事の重大さはあんまり分かってなかったからじゃないかなと思いますけれども、というふうなことで、まあ、お受けすることになって、まあそういうこう先端のことをやってる皆さん方、まあ、グループだいぶいらっしゃったんですけど、まあ、直接接するのはそのリーダーの方とサブリーダーの方で、でまあ本当に、まあ、大企業はやっぱある面は面白いですよね。特にそういうこう研究所っていうのも自分たちでやっぱりいろんなものがもうやっぱ裁量が自分たちにありますから、でなんかずっとこうやってることだけが何か新しいものを開発するわけでもないので、非常にこう柔軟性に富んでると言いますかね。ですからまあこちらとの関係性も、なんかまあ、私からしたらクライアントに当たるわけですけれども、まあ、先方もそんな感じもありませんし、ちょっと外部のこう知ってる人に手伝ってもらってるみたいな感覚、まあ、ちょっと友人みたいなそんな感じで接していただいたんですね。で最初の、まあ、なんとかまずこう打ち合わせしたりとか、まあ、どうするかみたいなこととか、まあ、まず契約をしないといけませんから、ああいうところ、まあ、行々しい契約書を作ってですね、でまあ、契約をしたと。で何度か参って、でちょうどその時に松本源を読んでたんですよ、私自身がね。愛は脳を活性化するっていう、という本、一般向けの本が出てますけれども、まあ、一言一言の第一クールの中でちょっとお話ししたと思うんですけれども、まあ、脳型コンピューターをの開発をしてた人で、もうすでに亡くなられたんですけれども、まあ、その方の本を読んで、ああなんかすごくわかるっていうか面白いなと思って、ちょうど本当にちょうどその松本源にですねこう浸水してるっていうかしてた時で、でその、まあ、打ち合わせからなんかの時に、まあ、終わってからですね、まあ、雑談をしてた時に、 私が、いや実は今松本源読んでるんですよとこう言ったんですよね。そうしたらあのプロジェクトのリーダーの人がもうすぐにですね、まあ、個人になられましたがあんまりあれなんです、いやもう そうじゃなくて、もうそれを読むんやったら別のもん読んだ方がいいよみたいなことを言われて、でそれが佐伯豊という方の、まあ、認知科学の方の、まあ、本でしてね。で、まあ、そういうふうにリーダーが言った時に、まあ、それを引き継いでそのサブリーダーの方がこういうふうに言われたんですよね。佐伯豊さんの本たくさん出てますと、でもちゃんとした本は読んだらダメですよってこう言わはったんですよね。うん？と思ってでそのまま、まあ、流れていったんですけど、話はちゃんとした本は読んだらあかんっていう、本当に言葉自体はすごくこうすごくもう簡単な言葉なんですけれども、意味するところが何を意味してるのかなというふうなことがやっぱりとっさに分からなかったんですよね。でと思ってまあ、図書館で検索をして、で何冊か選んで3冊ぐらいですかね、選んで、まあ、借りて、まあ、読み始めた時に、あ、なるほどと言わんとすることが分かったと。どういうことかというと、ちゃんとした本というのは論文のような本ということですよね。でそうではなくて、もっとフランクに語る、人々に語りかけるような本を読んだ方がいいですよという意味じゃないかなというふうに思ったんです。読んでみてそれが分かった。ですから論文のようなものは、まあ、研究者同士はいいかも分からないですけれども、その一般向け、それや専門外の人にとって、その言わんとすることをこう伝える時のやっぱその本の形態っていうのがあるんだなと、その時にまあ気づいたわけですけれども、いや実はまあこれが皮切りで、本当にそのリーダーとサブリーダーの方の、まあ、仕事で出会ったわけですけれども、出会いながら先方からまたこういろんなものを授けていただいたということがありまして、まあその事業主の中ではやっぱり欠かせないお二人なんですね。まあそういうふうなちょっといきさつを少しこれまでは、まあ最初の哲学の中にはという最初の中で少し、まあ、触れてはいるんですけれども、ちょっと改めて記録にしておきたいなと思いますので、次回からちょっとお話したいと思います。といったところで、時刻は午前7時49分になったところです。今日は以上です。